まあ、それが、俗に言われてる、まあ、掛布さんが、
なん
だかんだか外れてっていうね。
はい。
いろいろっていうのは、ちょっとこう、いろんなところからこう、漏れ聞こえてきたりもしてますんでね。まあ、どっちが言われじゃなくて、何かしらやっぱりこう、私別に金本監督嫌いじゃないんですけども、金本さんのベンチワークは好きじゃないんですよ。
はいはいはい。
選手の起用は大好きなんですね。積極的に責任を持ってこう。
まあ、今までのタイガースに、
うん、
今までのタイガースから要するに変革という意味で言うならば、彼が果たしている功績って大きいと思うんですね。
はい、大きいですね。はい。それはもう、はい。
で、
だと思います。
金本監督のこの1年2年を、
うん、
1年2年だけで見るなら、
はい。
多分異論はたくさん出てくるんでしょうけれども、
ええ、
過去の十何年と比較してものを見ると、
うん、
金本監督がやろうとしていることってすごく大きいことで、はい、去年の大山問題っていうのあったじゃないですか、ドラフト指名での。
そうですね、はい、
あれも去年1年単位だけで見たときに、
うん、
なんで大山やっていう異論は出てくると思うんですけれども、
はい、ありましたね、はい、
過去10年20年を振り返ってタイガースを相対的に今年見たときに、
うん、
金本監督が取り組もうとしているのは、はい、極端な話、4番が掛布さん以来出てきてないんだと、早抜きの、だからこそこの問題に着手するんだっていう、
うん
う
ん、
過去との比較で考えたときに俺はこの問題に着手しますぜという意思表示としては、
はい、
僕は理解できるんですよ、極端な話、エースは出てきてると井川もいたし、みたいな。
うん。なんとかなると、
う
ん。
そう、エース候補は藤波もいる。
ええ。
だけど、4番候補ってなってきたときに、じゃあ、大山がいい、はい、4番候補でいいか悪いかは別として。
はい。
ただ、そこの問題にこれまでの、歴代のタイガースの監督陣が、着手してきたかっていうと、
うん、はい。
そんなに着手はしてきてない。
そうですね。清原をドラフトで狙ったぐらいですか。
それぐらいですかね、うん、松井秀喜
とか、うん、アクションを起こしたのね、はい、キーワードもいいですかね、はい、なるほど。
そういう意味で相対的に判断す、過去との相対評価で考えたら、金本監督がやろうとしてることは僕も支持したいなと。
ま、
う
ん、あ、なるほど。まあ、まだまだ道半ばだという。
そういうことです、そういうことです。だって、ね、新人監督に、指導者経験のない新人監督に監督を任せて。
はい。
あの時にやはり岡田監督の再登板っていう指示も一部であったわけじゃないですか。
ありましたね、うん、
その世論がせめぎ合っている中で、
はい、
じゃあ実際は金本監督が誕生したってなった時に、
タ
イガースのファンは、
はい、
まあ、ファン数は、僕はそこを受け入れたと思ってたんですね、
うんうん、
だからこそあれだけ盛り上がったんだと、
はい、
もちろんその中で異論はあったと思いますよ。一部反対してた人もいると思うし、今でも根強く反対してるっていう人も多分一部には絶対いると思うんですけれども、
うんうん、
ただ多くの世論形成として金本監督、はい、みんなが歓迎したわけですよ。
うん、そうですね。
ということは、はい、もうそこまで腹くくらなあかんっていう。つまり彼は指導者経験も全くありません。
うん、
新人です。新人監督です、はい。つまり新人監督ってことは失敗もするよと。するけれども、
うん、
その細かな失敗は差し引いた上で、あの人のやろうとしていることを一回ちょっと長い目で見てみましょうよっていうことだと僕は受け取ったんですよね。
ああ、なるほど、はい。
だからこそ、金本監督が例えば、系統の采配のミスをしたって言っても、
うん、
そう、あるよと、織り込み済みというか、かつての村上ファンドじゃないですけど、想定の範囲内。その想定の範囲内は、もう、やいや言うなと。それは分かった上で、その時に歓迎したんだと。は
い、なるほど。
だからこそ彼を評価すべきことって、まあ、変な話、4番が育つかどうかだと思うんですね。
うん。
4番さえ育てば、彼は有言実行したことになると思うんですよ。
なるほど。まあ、さっき山田さんがおっしゃった、去年は、リリーフで、ちょっとまあ、指示ミスをしてしまったと。うん、まあ、今年はまあ、いいか悪いか置いておいて、役割分担をきっちりして、そこの問題は、金本さん的には解決を図った。
図っている。はい。
図っているですね。継続ですね。はい、で、はい、過去から問題になっている、やっぱこう、生え抜きの4番。
4番育成問題ですよね。
はい。ここに、まあ、去年、大山を引き当てて、それはもう継続していると。
やろうとしているという、課題解決に取り組もうとしているという、
はいはいはい、
うん、そのプロセスは見えて、で、今年、中谷というのが、浜中以来ですかね。
はい、そうですね。
20本打ちました。
はい。
ということで、一定の、その、大きな、急激な右肩上がりではないですけれども、うん、なだらかな上昇曲線は描いている。
なるほど。
で、それが来年3年目に、
うん、
じゃあ今年中谷が去年の原口のように、
はい、
去年、今年の原口のように来年の中谷がバンってこう落ちるとするじゃないですか、
うん、
その時に初めて金本監督のやろうとしたことを評価すべき時期なような気がするんですよ。
なるほど、
うん、
となると例えばその3年目を目指して、まあ、連覇している広島と、
はい、
まあ、今の現状の阪神との、まあ、ゲーム的には10ゲームという開きでしたけれども、
はい、
山田さんから見られて広島との差ってどこにあると思われますか？
ものすごく簡単なことだと思うんですけれども、
はい、
あのタイガースは主力がベテランで、
うん、
若手が脇役やと思うんですよ今、
はい、なるほど、はい、
鳥谷、福留、糸井というのがやはりまだ大きな傘になってて、昔の田淵さんの表現ですけれども、掛布さんの表現ですね、田淵さんという大きな傘があって、
はい、
その中で掛布雅之という若虎が自由に躍動することによって、はい、彼がいずれ掛布がチーム全体の大きな傘に今度変わっていって、
うん、
その傘の下岡田彰布が出てきたわけじゃないですか、そのサイクルでいうと、
はい、
今はまだ、鳥谷、糸井、福留の3人が当時の田口さんのような大きな傘だと思うんですよね、
はい、
その傘に守られつつ中谷であったり、
うん、
そういう若手が今当時の若虎掛布のように今一生懸命頑張ってるんだと思うんですね、で一方広島は、
はい、
主役は丸であり、
うん、
鈴木誠也であり、松山とか田中菊丸であり、
はい、
若いんですよ、
はい、
で新井貴博とか、
うん、
そういったところが去年で言った黒田とか、
はい、
そういったところが今それ彼らを支えてるじゃないですか一生懸命、
うんうん、
役割分担、主役と脇役の年齢構成がちょうど逆なんやと思うんですよね。うん、
なるほど、なるほど。はい。
ここが決定打やと思いますね。
なるほど。じゃあこの差をじゃあ縮めようとすると、どうしたらいいんでしょうかね。極端に言うと、広島を起こして来年優勝するんだと。まあちょっと優勝がベストな結果か、さっきのね、いろんなこう流れがあって、
はいはい、
課題をこう解決している途中ではありながらですよ。
はい。
まあ、3年目で一通りのちょっと結果を多分出さないといけないような雰囲気もありますから。
そうですね。
う
んうん、今年2位やから余計厄介ですよ。
ですよね。
うん。今年3位やったらまだいいんですよ。うん、
はい。
今年2位やからもう上1個しかないから厄介ですよね。
うん。
うん。だから3位に終わったとしてもこれは落ちだって言われるし。
はい。
うん。
ってなった時に、じゃあ広島に越して一番になろうとした時に、先ほどおっしゃった年齢構成の件も抱えながらの来年だと思いますけれども、
はいはいはいはい、はい、だからやはり皆さん思うのが、
うん、
皆さんもこれ思ってると思うんですけど、やっぱりその中谷が、
はい、
順調な成長曲線を、描き続けるということが一点ですよね。
なるほど、はい。
そのかつての桜井光大、浜中治、ね、凛ちゃんもそうでしたけど、
うん
うん、そのまあ言ったら登りきらないまま落ちていくっていうパターンですよね。
そうですね、
はい、登りそうなとこまで行くんですよね今までも、
うんうん、手はかけてるんでしょうけどもね、
そう、過去にもなんかあったじゃないですか、はい、行くんちゃうこいつみたいな、
はいはい、ありました。
そこまで行くんだけれども、そこから順調に突き抜けないじゃないですか、
うん、
中谷がまず突き抜けられるかっていうことと、まあ、大山っていうところが、
うん、
じゃあ2年目で、
はい、
大卒2年目っていうのはもう結果出さなきゃダメだと思うん で、
そうですよ、ね、
しかも大卒ドラ1、2年目ですから、
うん、
おそらくまだ2年目とは言っちゃダメだと思うんですよね、
はい、そうです
ね、もう2年目ですよね、
はい
っていうところ、そして、そういったところが、あと高山の復活じゃないですか。
うん。うん、まあ、去年活躍して今年成績を上げれなかった、まあ、高山、ちょっとどこ守るかあれですけど、高山、原口、北条あたりで、まあ、3人上がってこなくてもいいから、
そうですね。
1人。
極端な話、多分福留が、
うん、
福留のポジションが来年、うん、
はい、
大きな傘から、
はい、そうです
ね、申し訳ないけど臨時用の傘に変わってもらって、
う
そこに福留を超えるような、うん、まあ、要するに広島における鈴木誠也の阪神版が出るかですよね。
うんうん、そうですね。
ものすごいぶっちゃけると、
うん、
広島の丸と鈴木誠也、
うん、
これのタイガース版が出て、
はい、
糸井とか鳥谷が新井のお兄ちゃんの役割、
うん、
になったら、
はい、
なるということがまず大前提で、あとはもう藤浪くんの復活じゃないですかね、やっぱり、はい、うん、
よくこの番組で言うんですけど、阪神の強みってやっぱピッチャー陣じゃないですか、今の形的に。
はいはいはい。
でその投手陣をより強くする方法を取るのか、
うん、
まあ、さっきおっしゃった広島を目指して打力が比較的、まあ、年齢構成もあってあえてちょっと劣っているという言い方しますけども、それをこう底上げをした方がいいのかと、
はい、これ僕思うんですけど、この辺は多分ね、うんうん、ファンが何を見たいかやと思うんですけど、
はい、
チームにとってみれば、まあ、ピッチャーを整備するのが一番の近道だってのは定石じゃないですか。
そうですね、はい、
ね、もう長年の誰もが言う当たり前の正論じゃないですか、でそれは分かるんですけど、
はい、
まあ、要するに古い阪神ファンのこれは試験で言うと、
うん、
タイガースってもともと甲子園がピッチャーズパークっていうのもあって、伝統的にピッチャーってそんなに悪くないチームじゃないですか、
うんうん、そうですね、
ね、圧倒的な大エースってなると、
はい、
かつての井川であったりだとか、うん、その前はもっと遡って江夏さんとか、
はい、
とかいうふうに圧倒的な群を抜くような大エースはなかなか出てこないけど、
うん、
なんかそこそこのピッチャーは常に安定して出てくるチームであり、
12、3勝みたいなね。
そうそうそう、そう、はい、あと要するに今年リリーフ陣のクインテッドっていうのが話題になりましたけど、これも実は、タイガースのピッ、まあ、伝統的に、これもそんなに珍しいこと、まあ、60試合5人は珍しいですけれども、はい、要するにリリーフが強力って実はタイガースの歴史上多い、
うん、
多かったことじゃないですか。
なるほどね、はい。
そもそも JFK の頃も、そのいわゆる SHE ですか、
うん、
彼らもいた話ですし、
はい、
その前年、その前の、要するにまだ、安藤とかがリリーフだった頃とか、ね、ジェロット・リガンとかいたじゃないですか。
はいはい、リガンね、行きましたね、うん。
90年代の暗黒時代だって、実はリリーフ良かったじゃないですか。
良、うん、かったですよね。
ね、伊藤敦則さん、笠井実、
はい、
ね、田村勤まで遡ると、うん、リリーフ陣は結構タイガースって伝統的に良くて、
うん、
なので、やっぱり僕はどういう阪神が見たいかっていうと、
はい、
やっぱり若い生え抜きの、
うん、
大砲が出てきた、出てきて、それで勝っているタイガースというのを、
なるほど、
約32、3年ぶりに見たいですよ。
はいはい、そうですね、
うん。だからピッチャーを整備するのかバッターをっていう話になると、
うん、
やっぱどうしても金本監督が最初に掲げた、
はい、
4番を、生え抜きの4番を育成するってあの人は本、ね、実際おっしゃったので、
はい、
そこにやっぱりそういうタイガースを見てみたい。だって見てないじゃないですか
そうですよね、うん、まあ、とにかく連れてきた外人が当たるかどうかと、
そうそうそうそう、
はい、もうそれでもチームの順位が決まるっていうね、
FA が当たるか当たらないかっていうので、はいはい、あとはピッチャーも10勝から12勝ぐらいのピッチャーが 3,4 人揃えて、
うん、
リリーフで 5,60 試合平気で投げて防御率2点台以下に抑えてくれるリリーフが質量ともに豊富で、
はい、
まあ、これをね、昔よく亀山さんとね、亀山智さんと一緒によくね、量産型ザクって呼んでたんですよ。
なるほど。
タイガースは量産型ザクみたいなピッチャーを大量に生産すると。
はいはい。
これはもうタイガースの、まあ、いいとこでもあると。
勝手にできるんですもんね。勝手に
だから、ね、多分ね、投手はね、これはなんでかって言ったら、僕はやっぱ甲子園っていうのがピッチャーズパークやからと思うんですね。
なるほど。はい。
ピッチャーズパークを本拠地にしている以上、
うん、
他のチームよりかは投手陣の整備にアドバンテージがあるはずなんですよ。
なるほど。
力を入れるのは野手だと思うんですけどね。
なるほど。で、ごめんなさい、その流れからいくとちょっとあれですけど、今月末のドラフト会議、
はい、
山田さんがもし監督なら1位指名は
どうですかこれ清宮くんが、いい悪いというより、
はい、
彼ファースト以外守れるんですか？
今のところは多分守れないと思います。ファーストの守備も怪しいと思います。はい。
ですよね。だから、清宮君の評価がどうこうっていうのは、はい、まあ、一回置いといて。
間の悪いことで3年、仮に行くと3年続く野手が1位なんですよね。
そうなんですよ。そうなんですよね。
このタイミングもあるわけですよね。
で、じゃあ、守備っていうことで考えたら、今度、履正社の安田君の方がいいんじゃないかとか。
はい、そうですね。そう言いますね。
その伸びしろも含めて考えたときにね。やっぱ、履正社ブランドがここ近年では、
そうですね。
あるじゃないですか。
そうですね。
なんていうか、履正社岡田監督が育てた選手だからみたいな。
ありますね。
で、なんかやっぱ、あの履正社で鍛えられた子はなんかあるんじゃないかみたいな。そういうのも含めて考えたときに、果たして清宮っていうのはどうなんだろうと思いつつも、でも一番の根っこはやっぱファーストしか守れないことですよね。清原はだってサード守れましたもんね。
できたし、ね、守備が上手かったって言いますからね、彼はね。
あと、松井秀喜は外野の守備がやっぱ9大点以上で、はい、外野手やったら3箇所あるじゃないですか。
そうなんですよね。
そこはやっぱ不安を感じますけど、もうでもこの流れでは清宮行くわけでしょ。
いや、もう、佐野さんが1位行きますよって彼に、ね、伝えてますからね。はい、親父さんも含めて。はい。
くじで、まあでもくじ引きになりますから、その意味で言うと、
はい、
藤浪を引き当てたのが2014年でしたっけ？
そうですね、はい。
大物って意味では岡田彰布以来じゃないですか。ということは、次引き当てるのは30年後だと思うので、
はい、
清宮は当たらないんじゃないのかと。
問題あれですね、じゃあ清宮君にできるだけ、ちょっと、裏をちょっと変えちゃいますけど、できるだけ多くの球団が行ってほしいと。
あ、でもそれはそうかもしれないです。その方が諦めがつくというか。
まあもうそうだし、外れ1位いろいろ残ってますよね。
残ってる可能性もあって、はいはい、で、ウェーバーだと、
はい、
だからセリーグからになるし、タイガースが4位ですか？あ、じゃあ今年のウェーバーになるんでしたっけ？
そうです、そうです。
ああ、じゃあ分かんないのか、まだね。
はい。だし、清宮君に、例えば4球団しか行きませんでしたと。
はいはい。
で、残り8球団がババッとこう抑えられたもんならですね。
はいはいはい、
これ、清宮君が外れると、えらいことになるわけですよ。
誰に行くんだと。誰に行くんだとなりますよね。で、今年のメディアの喧騒から、喧騒のこれは功罪に近い部分があると思うんですけど、
はい、
その、清宮に騒ぎすぎたおかげによって、他が薄くなっていってるじゃないですか。
そうですね、はい。
その中で、ある種、だから楽しみなドラフトですよね。
見てる方はすごく楽しみですよね。
そうですよね。
はい、無責任に楽しいっていう。
じゃあ、実際問題、だから具体的に言うと、実際問題、清宮当てて、どうするんですかね。だって外人取ってくるわけでしょ？
でも外人さんは外野できる外人さん取ってくるんじゃないですか。
ってことですよね。
はい、多分。まあ、どうですか。
おそらく、取ったら、二軍塩漬けではなく、
二
軍育成ではなく、タイガースの伝統的に言うと、おそらく使えという、神の声が。
そうですね。いろんなとこからね、神さんがいっぱいいますからね。
はい、神の声が多分聞こえてきて、これを突っぱねられるのは、ドンブレイザーしかいないでしょうから、ただ、金本監督が徹底全権を持ってるんだったら、この神の声すらも突っぱねた上で、
そうですね。
判断するのかですよね。
はい。まあ、もし取れたんなら、今年の大山君みたいに、まずは2軍でと。
行く可能性が。
まあ、取れたらの話ですけどもね。
取れたらの話ですよね。
はい。
でも、そうなったら本当に、じゃあ今度大山は外野ですよね。
そうですね。行くとこないですから。今日なんかセカンド守ってましたけどもね、そういう、ね。
はい。もうなんか昔のプロ野球みたいですよね。昔のプロ野球、その辺緩かったですもんね。ゴマメみたいな扱いありましたもんね。
そうです、そうです。どこでもできるでしょうっていうね。ね、私は悪くても身をつぶりますよっていう。
そうですよ、はい。昔のスポーツ新聞掘り起こしていったら、センター田淵とかありますからね。
ありましたね。
大怪我した後ですよね。
はい。
大怪我して復帰した後、キャッチャーはまだ無理だから、当時の金田監督でしたっけね、当時。
はいはい。
のコメントで、新聞のコメントで、うん、まだ田淵はまだ今はキャッチャーは怪我の関係で無理だから、とりあえず外野だったらいけるだろうということでセンターにさせといたっていうコメントが載ってるぐらい、
はい、
昔のプロ野球における外野の守備って、少年野球のライトみたいな扱い。
はい。あれ、岡田義堂さんって外野守ったことは
ありましたっけ？守ってましたよ。ライト守ってました。
ですよね。そうですよね。
はい、あれは安藤元監督時代ですけれども、はいはい、安藤監督が、岡田は、足の故障をして、足がまだ万全じゃないから、
はい、
今年1年は守備の負担、うん、ここ重要な言葉ですね。今年1年は守備の負担が軽いライトで、バッティングを取り戻して、はい、バッティングで貢献してもらって、足が悪いが万全になったら来年からもう一回セカンドに戻すっていう。
そうですよね。そう。
なんかね。これ実際言うてありますからね。
はい。そうだそうだ。それを思い出しましたよ、今。その、
は
い、
今やったら考えられへんセリフでしょ。ね、ライトこそ重要だと。特に甲子園の右中間がどんだけ重要かと。
はい。
でも昔はそれぐらい牧歌的でしたよね。
まあいろいろね、多分データが揃ってきて、やっぱりこっちが大事とかいろいろなってきたんでしょうけどもね。
有本さんが外野守ってましたもんね。
うん。
門田も外野守ってました
もん
ね。いやー、ね。石峰のレフト守備とかやばかったです
ね。ありましたね。
ね。
はい。
あれ DH でね、そんなにバレてなかったっていうね、阪急ブリッツ自体は。阪神来たらバレたっていうね。
はい。いや、まあそうですね、まあ、そんな清宮君、
はい、
まあちょっとね、周りは、山田さん個人的には、ピッチャー行ってほしいですか、野手行ってほしいですか、なんか個人名かなんかありますか、希望される選手って。
もう、野手行ってほしいですね。ここまで来たら、もう、
はい
はい、清宮行くか。もし清宮回避するにしても、
うん、
安田。
なるほど。
もう、後で後悔するの嫌やなって。
うん、
よくタイガースの場合ないですか、なんか作詞に溺れるみたいな伝統。その、そうですね、はい、あえて、例えば、はい、清原を回避して、
はい、
あ、清原回避してないか。
うん、
あえて誰々を回避して、ここ行ってこけるみたいな。
しまったっていうね、やつね。うん、はい、まさにあれですよね、去年のドラフトなんかそうでしたよね、意外と田中、佐々木に言われるかと思いきや、佐々木が余って、みんなバラバラになったっていうね、
やっぱ日本ハムが今年はね、清宮は行かないって言ってますけど、うん、そのこれまでの日本ハムの方針って分かりやすくて、まあ、くじはあるにせよ、うん、
はい、
とりあえず一番の選手行きますせと、
そうですね、菅野初め行きましたからね。
ね、駆け引きは、二の次やと、そのくじである以上。
ええ、
自由契約、じゃ自由交渉やったら別ですけど、はい、逆指名とかやったら別ですけど、
ええ、
くじである以上は、もう駆け引きは二の次やと。
はい。
とりあえず、正面突破で行こうっていうのは、なんかわからんでもないなって。
その昔、私らの世代は、巨人が指名したんなら、あの選手はいい選手だっていう、物差しだったんですよ。
ありますよね。
はい。
ま
あ、それが今や日ハムですからね。
僕は野手、はい、だから僕は野手に対する上があるので、西武ですね。
ああ、なるほど。
もう、西武ライオンズの打者の、
うん。
あの成功率の高さたるや。
高いですね。
ね、まあ、育成も含めてですけど、はい、西武の場合は。
うん。
山川穂高くんがもう、そっくりじゃないですか、おかわり。
ね、気持ち悪いぐらいそっくりですよね。
気持ち悪いぐらいタイミングの取り方といい、ボールの迎え方といい、フォロースルーまで似てるでしょ、
は
いはい、足の上げ方まで似てません？
はい。もうね。
気持ち悪いけれども、あれがセーブなんだと思うと、これはまあ、暗黒時代病でもあるんですけど、昔、谷中慎二とか杉山健人が、タイガースにトレードで来た時に、
は
い、あの西武にいたんだからいいんじゃないかって思っちゃったみたいな。
ありましたね。杉山ね。うん、そうでした。はい。
あの西武にいたっていう、あの西武のユニフォームを着てるっていうことはいいんじゃないかとか。うんうん、
ありましたね。
藤田太陽が西武でちょっと活躍したときに。
はい。
あ、西武で活躍するんだから藤田も捨てたもんじゃないみたいな。
うん、うん。間違ってなかったんだっていうね。
そうそうそうそう。は
い、ありますよね。
なんか、いくつな根性が、やっぱね、す、はい、り込みのようにこう根付いてて。
なるほど。
そういう意味で言うと、 なんか西武の動向って気になりますよね。
ああ、なるほど。
西武が清宮君行くんやったら行っとけみたいな。
まあね、電子上はちょっと古いけども、行きますよね。そうそうそう。はい、
でもまあまあ、野手に関しては西武さんの右へ習えで、みたいな。
なるほど。
うん。
わかりました。まあ私はこっそり、ピッチャー行ってほしいんですけどもね。
ああ、やっぱそうですか。いや、わかりますよ。
今年はとにかく、いや、そこで行かないと多分取れないねっていう上位でっていうね、いいピッチャーが。みたいな気がしますけども、はい。
それはそうですね。
はい。
今年、秋山のあれがなくて、
はい。
なかったらピッチャーというのは思いもまだ根強くあったかもしれないですね。
そうですね。
でもやっぱ、なんかどっかもタイガースはなんだかんだで安心感というか、15勝するピッチャーは出てこんやろうけど、10勝ぐらいのピッチャーは3人ぐらい出てくるっていう、なんかね。
そうですね。大体そうですもんね。
そう、はい。なんか妙なそこに対してはね、ピッチャーズパークであることの安心感みたいなのがありますね。
はい。もっともっと生かせばいいですよね。他の球団のように、
そうそうそう、
自分とこの球場をもっとうまく使えばっていう。
そうなんですよ。はい、ピッチャーはいいよって。こんなにピッチャーが育ちやすい、15、20勝つピッチャーにはなれんかもしれないけど、10勝8敗ぐらいのピッチャーにはなれるよ、みたいなね。
なるほど。
で、タイガースの場合、10勝8敗を、まあ、キャリアの中で2回ぐらいやれば、その、引退後に MBS、ABC、サンテレビで食っていけるよ、みたいな、ね。
そうですね。大体どれか入れるよっていう。
大体、チキンプイプイで、ラーメンリポートとかできるよ、みたいなね。
なるほど、はい。
はい。そういう感じで。
その枠、今年は加納さんが行くんですかね、なんか解説は、なんかタレント事務所にうんぬんとか、なんか言ってましたけどもね。
今年は、まあ、ちょっとテレビ局のね、
はい、
人間からちらほら、まあ、話しながら聞いたりすると、まあ、言い方悪いんですけど、まあ、今年は小物やと。
まあまあね。
だからやっぱ、ABC、MBS さんで、まあ、サンテレビはね、ほとんど ABC とあれ連動ですけど、争奪戦があるわけですよね。
はい。
ここでも、実は何気にドラフトが行われてるみたいな。
あー、なるほどな。
セカンドキャリアドラフトがっていうのが、まことしやかにありまして。
やっぱり、ちょっと路線外れますけど、ごめんなさいね。その、やっぱこう、はい、局によってカラーがあるんですかね。
ありますね。
はい。
ほら、基本、王道は ABC なんですよ。だから、MBS っていうのは、その、王道に対するカウンターっていうのが一応立ち位置なんですよね。
はあ。
局の姿勢としては。
はい。
ABC3 テレビっていうところがリレー中継できるわけですよ。
うんうん。
で、ここがいわゆるタイガースメディアでいうところの自民党なんです、
うん、
一応。
うんうん。
MBS っていうのは一応は、筆頭野党なんですよ。
へえ。
立ち位置としては。
はい。あ、まあ、競合してますからね。はい。
はい。一応もう、そんな明確な大きな分かれ方ではないですけれども、
うんうん、
一応毎日放送はカウンターだっていう意識は、もともとはあって、
はい、
それはやっぱり ABC3 テレビが自民党だから、
なるほど。
それに対するカウンターメディアという立ち位置ですから、王道は、やっぱり ABC で、
うん、
だからこそ檜山さんとか、
はい。
ああいう、なんていうんですかね。
関本もそうですよね。ABC。
そう。それで、はい、MBS は藤本さんとか遠山商事に行くみたいな。
なるほど。
その辺ですよね。
じゃあ今年は安藤さんが MBS さんですかね。わかんないですけどね。はい。
安藤さん、市枝さんとか、その辺の渋いところが、はい、MBS を支えてるわけですよ。
なるほど。はい。
はい、
いや、じゃあその辺もちょっとね、楽しみ、ちょっと変な言い方になりますけど、楽しみに。はい。
しつつ
みたいと思いますけれども。はい。はい、まあ、ね、ドラフトの前にちょっと、クライマックスありますけれども。
はい。
全体的に向けて、こう、キーマンって、誰っぽいですか？山田さんから見られて。CS の活躍。
よく、はい、よくメディアが、
うん。
僕2点の見方してて、よくメディアが、DNA は、まあ、要するに打線がいいと。
はい。
それとタイガースの後ろ、
うん、
後ろ5人、
ええ
との、そのタイガースの強力なリリーフ陣を、
うん、
DeNA 打線が打ち崩せるか、あるいは、うん、その逆があるかっていうようなところが分かりやすい注目ポイントやと思うんですけれども、
ええ、
これって2005年 の、
はい、
ロッテとの、日本シリーズに非常に似ていて、
うん、
JFK 対ロッテみたいな、
はいはい、
であの時に JFK が出る幕なかったわけですよ。
あれ霧の落としですか。
そうですそうです、はいはい、あの悪夢の日本シリーズ4連敗の年ですね。
あ、33対4でしたっけ。
そうそうそうそう、ね、あの時に、はい、あんだけ今年のタイガースの売りは JFK ですって押しといて、うん、JFK を出す展開にならなかったっていう
はい、はい、
だから今年、60試合クインテッドが今年の売りなんであれば、うん、実はキーは60試合クインテッドではなく、
はい、
1回から5回までやと。
なるほど、はい、
今年はキーは先発ピッチャーだと、
うん、
先発が変な話、はい、1回から極端な話1回から4回でいいよと、
うん、4回まででいいよと、はい、
そこをメッセ岩佐田秋山、うん、メッセ秋山ですね、
はい、
がちゃんとゼロに抑えてくれて先取点、うん、先取点を取れるか、
うん、
ここじゃないですかね、
うん、
だから後ろが強力だけど後ろを出せる展開にしないといけないですよね、
はい、なんなら先発岩崎でもいいかなとピッチャーがいなければね、はい、
そうなんです。昔の85年の
ありましたよね、はい、
ね、日本一イヤーに当時の選手会長岡田彰布が吉田監督に進言したっていう伝説ですよね、もう先発福間、
はい、
リリーフ中西、
はい、
最後山本和さんでいいんじゃねえかっていう、
はい、3回でいいでしょ
うかいいんじゃねえかっていう、はい、あれの現実、あれの具現化みたいな、
うん、そうですよね。6人いるから負担が軽くて済むっていうね。
そうそうそう岩崎一回りはいいみたいなね
そうですね、はい、
ありましたもんね、しかも筒香は、ね、は左ですからね。
そうですね、
まあ、メッセ秋山はそのまま素直に行くでしょうけどね。
うん、
でもメッセ秋山じゃないですか。
どうですかね。メッセンジャーが、まあ10日の日に投げて、
はい、
これからすると、まあ、中四で、CS の横浜戦の2戦目で中四ですよね、投げると。
中四と2戦目で中四ですね、
はい、でもその辺で投げないと、いやまずは横浜戦を考えろって言われますけど、私も、まあ、広島戦も考えちゃいますから。
それはそうですね、
はい、できるだけ数多く回したいとなると、まあ、初戦は無理であっても、やっぱね、2戦目に投げた方が。
だから逆に言ったら、あれじゃないですか、侍ジャパン方式でいいと思うんですよね。
うん。
もう、花から先発に、
ええ。
球数をある程度想定しといて、
はいはい。
もう3イニング、4イニング抑えてくれと。
うん。なるほど。
その代わり回転数増やすぞっていう。
はい、はい、そうですね。
うん。トーナメント的な、侍ジャパン的な、
うん。
だから第2先発なんていうのもあるのかもしれないですけれども、ただ、でも後ろがあれだけ自信のある後ろがいるんであれば、
はい、
もう先発3イニング、4イニングでいいよっていう、う
ん、そうですね、その代わり、ね、
はい、うん、その代わり詰めて登板するよみたいな戦略はありなんじゃないですかね。
うん、じゃあ、あれですね、代打使うちょっと数もいないから、秋山、代打に行ってこいと。
はい、本当ですね、本当ですね、うん、もう、いいよのゴジラやってくれよって話ですよね。
はい、秋山対、うん、横浜のあれ、誰でしたっけ、あ、どう忘れしちゃったな、ピッチャーの、ウィーランドか。
はいはいはいはい、
彼、はい、もね、バッティングがうまいって言いますからね。
はい、打つ方で言ったら、なんか、これでもし、メッセとか、能見とか、あの辺が活躍して、うん、後ろが抑えて、うん、ほんで、福留、鳥谷、糸井が打って、
はい、
勝つっていうよりも、
ええ、
実は福留、鳥谷、糸井が眠ったとしても沈黙したとしても、
うん、
中谷が打って勝った方が嬉しいですよね。
そうですね、気持ちいいですよね、やっぱね、
やっぱなんか見たい勝ち方ってありません？
うん、ありますね、やっぱり理想は ね、はい、
だから僕は先発ピッチャーと中谷がキーマンやと思ってます。
うん、なるほど。中谷くん21本目出ませんでしたね、結局ね。
出ませんでしたね。
はい。まあ、それはCSにお預けと。
そうですね。はい、厳しいですね、金本監督は中谷に。うん、なんか、新井のお兄ちゃん見てるみたいですね。
うん。
なかなか褒めないじゃないですか。
はい、はい。
なかなか認めようとしないじゃないですか。あれなんか新井のお兄ちゃんに似てますよね。
うん。
もしかしたら、金本監督が、一番好きなタイプなんかもしれないですね、
は
い、
本当はね、
うん、はい、本当は、
だからこそ中谷のガス抜きを誰かがしてやってほしいんですよね。
こうですよね。
藤浪君と同じようにこうちょっと振りかけてはやっぱ打席でこう首かしげたり、やっぱ悩んでる姿を見ちゃいますからね。
でも彼はなんか強いなと思うのは、あの悩んでる姿を乗り越えてきたじゃないですか、これまで。
うん、そうなんですよ。
あの、スリーバント失敗の後の代打ホームランとか、やっぱりたびたびあの底力ってなんか、すごくタイガースの今までの若手になかったような気がするんですよ。
ええ。
うん、だから、そういう意味で中谷くんになんか大きな期待をかけてしまうのは、なんか彼はそういうもの持ってるんじゃないのかなと。
うん。
うん。
まあ、そうですね。今8年目ですか？
そうなんです。そこの問題もあって、中谷、そろそろ若手と呼べなくなる問題っていうのがありまして。
そうですね。最初に、はい、おっしゃっていただきましたけれども。
はい。もう、はい、来年から若手と呼んじゃダメで、今年までですよ、若手は。
うん。
もう、来年からは、中堅中谷と呼ばれる人間にならなきゃダメですよね。
なるほど。はい。うん、上本は若手って呼んでいいんですか？若手は。
ダメじゃないですか。30超えてますよね。
いやー、はい。まあ、CS もね、楽しみに、はい、頑張っていただきたいと思います。はい。
はい。
ごめんなさい、だいぶちょっと押しちゃいましたけど、
はい、
本当、申し訳ありません。はい。
ちょっと申し訳ありません。
いえいえ。で、まあ、この続きといってはなんですが、はい、ちょっと告知でございますけれども、
ありがとうございます。
今度、トークイベントがあるということで。
そうですね、もう、はい、大阪では恒例になってはいるんですが、ヤマトラサミットというですね、
はい。
私とですね、阪神タイガースファン芸人として、まあよく関西では活躍されている山田スタジアムさん。
はい。
元漫才コンビストリークの山田スタジアムさんですね。はいはい、山田スタジアムさんと MBS のですね、はい、阪神戦の試合実況を、でおなじみと、関西ではされてると思うんですが、金山泉アナウンサーというですね、
はい、
MBS のアナウンサーですね。
はい。
との3人でですね、ヤマトラサミットという阪神タイガースの文字通りサミット、阪神タイガースの問題点等々を、さまざまな議題をお客さんと一緒に、まあ語り合う、
はい、
語り合って時には議論し合う、
はい、
そういうトークイベントが、まあ、おかげさまで今回で、9回目。
あ、もう9回目なの？はい、なるほど。
そうなん、9回目ですね、ヤマトラサミットボリューム9というのがですね、10月の23日。
はい。
10月23日の月曜日に。
はい。
大阪南のですね。
はい。
ロフトプラスワンウエストという。
あ、なるほど。はい。
トークライブハウスで、開催されます。
で、そういう、そういう門町でしたっけ？
そういう門町ですね。そうですね。
はい。なるほど。はい。
はい。で、詳しくは、ヤマトラサミット9で。
はい。
ボリューム9で。
はい、
ネットで検索してもらえれば、はい、そのロフトの公式ホームページの、サイトに飛べますので、
はい、
そこでイベントの詳しい内容を見たりとかですね、
はい、
会場時間とか、
はい、
あとチケット料金とか、
はい、
その辺の詳細が全部記載されてますし、
はい、
そのネット、そこのサイトからチケットの予約ができますので、
はい、
もう今発売、チケットはもう発売されてますので、
ええ
興味のある方は、ヤマトラサミット9で、
はい
検索してもらって、
はい
10月23日、大阪南ロフトプラスワン、はい、プラスワンウエストで行われるヤマトラサミット。ここではもう本当に放送を入れてませんので。
はい。
もう、ぶっちゃけ話の
パレードで。何でもあるでしょうね、多分ね。はい。
そうですね。結構ね、ファンの方も、一緒になってこう議論に参加して、掛布監督の今回退任問題であったりだとか、清宮君、まあ、ドラフト直前なので、
はい、
ドラフト直前の問題であったりだとか、
はい、
金本監督の育成方針の問題であったりだとか、その辺をもう遠慮なく、僕も山田スタジアムさんも、
はい、
MBS の金山泉アナウンサーですら、
はい、
もう放送コード気にせずに喋るっていう。
なるほど。いやー、はい、いいですね。ちょっとぜひ行きたいなと思っております、
ね。あ、もうぜひよろしくお願いいたします。
はい。
はい。お願いいたします。興味のある方は、ヤマトラサミット9で検索してください。
はい、ありがとうございます。あとはですね、山田さんといえば、文春オンラインの、
あ、そうですね。
野球のね、コラム。はい、僕、あれも今シーズンは終わったんでしたっけ？
そう、そうですね、今日の、10日いっぱいで、シーズンは終わりっていう形ですね。う
ん、あ、なるほど。これは来シーズンもあるんですか？
はいはいわあ、どうなんですかね。まだ、具体的なことは聞かされていませんので、これから、はい、その辺も協議していくことになるんじゃないでしょうか。
なるほど。いや、まあ、はい、ぜひね、来シーズンもあれば、今シーズンは先ほどちょっと結果を拝見したら、4位ということでしたから、
4位ですね、
セ・リーグの。
はい。はい。
ヤクルト、はい。巨人、ヤクルト、横浜、阪神という順番ですからね。なんとここでは広島が最下位なんですね。ちょっとびっくりしました
けど。そうなんですよね。もう、はい、えらいもんですね。まあでも、なんか、面白いもんですよ。本当に、ウェブですから、はい、特性がすごくはっきりと出てて。なんか、Facebook のいいね争いみたいな。インスタのいいね争いみたいな感じで。はい、特性がすごくはっきりしてますね。はい。
いや、これね、多分お聞きになってる方、あとはご覧になってる方多いと思うんですけど、やっぱ最初に僕インパクトがあったのは、このメッセンジャーをエースと呼ぶべき運命ですね。
ああ、ありがとうございます。
はいはいはい。やっぱりね、なかなかやっぱり、なんていうんですかね、やっぱりちょっとこう、助っ人っていう見方をしてるところが多いのか、やっぱこうエースは藤浪っていうちょっとね、
願望ね。
こだわりがあるのかもわかりませんけども。
願望とか、そのイメージ、偏見もあるでしょうし、はい、でも、うん、あれ結構メディアの人から、新聞の人とか、放送局の人によく、よく書いてくれたって言われました。
いや、ほんとそうですよ。
あれ僕らは言えないんですよって。はい、言えなくて、やっぱどうしてもね、そこ書きづらいんですよって。それは何人かに言われましたよ。
あ、そうですか。いや、いや本当ね、嬉しかったな、なんて言うんで。
ありがとうございます。
いや、他で見なかったですからね。はい。山田さんだけでしょ、多分書かれたのは。
本当に言わないんですよね。なんか最強助っ人とか、
うんうん
ね、あと、孤島の大黒柱っていう、このなんかふわふわした言い方するんですよね。
はい。
虎の大黒柱とか、もうええやん、エースでって。
ねえ、
全然。かわいそうやんって。はいはい、オールスターも一回も出てないんやから、って ね。
本当そうですよ、うん。はい。7連連続規定投球回数達成ですか。確かね、
大エースですよ、本当に。
7年ですからね。
なんでオールスターゼロやねんって、これも外国人枠問題があるわけですよね。
そうですよね、はい、
その辺もなんか不遇な、はい、エースメッセンジャーですよね。
はい、まあ、来年も、はい、あることを祈りながら、あればぜひ、皆さんで応援したいと思いますよ、はい。
ありがとうございます。
ということで、今回は、山田孝光さんを、ゲストにお迎えしてお送りをしてまいりました。すみません、お時間、頂戴しました。ありがとうございました。
いえ、とんでもないです。こちらこそありがとうございます。
機会ございましたらお声掛けさせていただきますので、また
ぜひぜひ。
はい。ぜひよろしくお願いしたいと思います。
楽しかったです。
ありがとうございます。では、はい、また来週です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。